入眠夜話。人の心、特に自分の心ほど分かっているようで分からないものはありません。どうして私はあの時あんなことを言ってしまったのだろう。どうしてこれほどまでにあの人に惹かれてしまうのか。そして不可解ゆえに、その理由を知りたいと思うのも、また人の心というものです。というわけで、今宵の夜話は、心理テストを楽しむ。この世にはさまざまな心理テストがあります。それらの多くはもちろん、心理学などから得た知見をもとに作られているわけですが、では、その信憑性はというと、ものによってかなりの幅があるのも事実です。これからお出しする心理テストは、そういう意味では比較的ライトなものだと考えてください。あくまでお休み前のお楽しみ、程度に捉えていただけましたら幸いです。それでは参りましょう。今回最初にお出しする心理テストは、FBI が心理分析に使っていたとして一時期流行っていたものですから、ひょっとしたらすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれません。本当に FBI が心理分析に使っていたかどうか、その真偽のほどは定かではありませんが、しかしなかなかに考えさせられる内容ではあります。まずは、この物語をお聞きください。あるところに、A 子と D 子という、互いに愛し合っている男女がいました。二人は、隣同士の村に住んでいましたが、この村と村は大きな川で隔てられています。川には橋がかかっていませんでしたから、A 子と D 子が会うときは、普段から渡し船を使っていました。あるとき、大きな嵐が来て、その川が氾濫し、洪水が二つの村を襲いました。多くの家が流され、死傷者もたくさん出ました。この嵐はなかなか収まらず、愛し合う二人も互いに消息がつかめないままです。A 子は、D 子のことが心配でたまらず、嵐の中船着き場まで行き、向こう岸まで渡る船を出してくれるよう船頭の王に必死に頼みました。船頭王は言います。こんな嵐の中船を出せだって、冗談じゃない。だがどうしてもというなら500万で手を打とう。命をかけるんだから、このぐらい安いもんだろう。しかし A 子はそんなお金を持っていません。そこで別の船頭 S に 同じように船を出してくれるよう頼みました。船頭 S は言います。そうか、わかった。でもこんな嵐の中船を出したら俺も死んでしまうかもしれない。報酬として君を一度だけ抱かせてくれ。彼女は大いに悩みましたが、愛するディオが心配でたまらない英子は、船頭 S にその体を与えました。そうして、どうにか向こう岸に渡った英子は、無事ディオを見つけることができました。互いの無事を喜び合う二人でしたが、船頭 S との行為を打ち明けると、リーオの態度は一変します。リーオは、そんな女性とは付き合えない、と言い放ち、A 子に別れを告げます。A 子は、私はあなたのことが心配でたまらなくて、死を覚悟して渡ってきたのに、とすがりますが、リーオは怒って A 子のもとを去って行きました。リーオを失った A 子は自分の村へ帰ると、悲しみのあまり何日も泣き続けます。するとそこに同じ村の男性、K がやってきます。以前から A 子に思いを寄せていた K は、彼女に何があったのかと尋ね、A 子は泣きながら事情を話しました。すべてを聞いた K は彼女を優しく慰めます。やがて二人は結ばれて、幸せな家庭を築きました。という物語です。この物語には全部で五人の人物が登場しましたが、あなたにはこれからこの五人を好きな、つまり好ましい順番に並べていただきます。一度登場人物を整理しておきましょう。一人目は、愛するディオのことが心配で、嵐の中、船を出してもらうために、自らの体を差し出した女性、A 子。二人目は、嵐の中、川を渡ってきた愛する A 子が、しかしそのために、体を別の男に預けたことを知って、なじり、その元を去っていった、D.O. 三人目は、嵐の中船を出してほしいと頼まれて、命を懸けるならと500万円を要求した船頭 O。 四人目は、同じく命がけで船を出すよう頼まれて、 A 子の体を求めた船頭 S。そして五人目は、失意のどん底にある、以前から好意を寄せていた A 子を慰め、やがて結ばれた K の五人です。五人もいると、頭の中で並び替えるのは一苦労かもしれませんが、登場人物の名前、A 子や D をというのは特に覚える必要はありませんから、なんとなくざっくりとでも構いません。特に好ましいと思える、反対に特にそう思えない人物を思い浮かべ、残る三人を順番に並べていくのが 一番簡単な方法かもしれません。さて、愛し合っていた二人の男女、そして二人の船頭、最後に彼女を受け入れた男、どの登場人物のことがあなたは好ましい、あるいは好ましくないと感じたでしょう。少し時間を置きますから、頭の中であなたにとっての登場人物好感度ランキングを1位から最下位まで頭の中で作ってみてください。さて、そろそろよろしいでしょうか。この間に眠ってしまった方もいるかもしれませんが、それでは解説編に参りましょう。このテストにおける登場人物は、それぞれ次の5つを象徴しています。A 子は愛情、リーヨは道徳、船頭 O はお金、船頭 S は性欲、 K は家庭、そしてあなたが作ったランキングからは、すなわちこれら愛情、道徳、お金、性欲、家庭について、あなたが心の中でそれをどれだけ大切に思っているかのランキングです。ただ、こういった順番はその時の気分によって変わることも多いので、特に注目すべきポイントは最上位と最下位です。人間、一番好きなものと一番嫌いなものは、そうそう変わらないものなのです。そしてさらに言うならば、1位、つまり一番大切に思っているものに関しては、それほど気にする必要はありません。A 子の愛情、D 子の道徳、船頭 O のお金、船頭 S の性欲、 K の家庭、どれも人生において欠かせない大切なものだからです。自身がこの5つのうち、特にこれを大切にしているんだと認識する程度で構わないでしょう。そしてもうお気づきかもしれません。このテストの肝は、あなたが最下位に誰を選んだかです。すなわち、人生における大切なこの5つの要素の中で、あくまで比較的にせよ、あなたがないがしろにしても構わないと心の中で思っているもの、それをあぶり出すのがこのテストの主たる目的だったのです。さて、あなたは最下位に誰を選びましたか。ちょっと恐ろしいですが、一つずつ見ていきましょう。最下位に A 子、つまり 愛情を選んだあなたは、あなたが生きていく上で愛はそれほど重要だと思っていないということになります。パートナーを裏切ること、つまり浮気にも抵抗感をあまり覚えないかもしれません。最下位に理由、つまり道徳を選んだあなたは、この人間社会の道徳なるものをあまり尊重する気がありません。人が見ていなければ自分の欲望を優先して行動を起こしてしまうタイプかもしれません。最下位に先導王、つまりお金を選んだあなたは、お金なんて天下の回り物さと軽く考えています。あればあるだけ使ってしまう。貯金も苦手で、借金に対する抵抗感も薄いかもしれません。最下位に先導 S、 つまり性欲を選んだあなたは、人として以前に、生物として最も基本的で自然な営みの一つであるセックスを、それほど大切なものだとは感じていません。もしかしたら汚いものだと思っているかもしれませんし、それを求めること、求められることにも価値を見出していないのかもしれません。最下位に K、 つまり家庭を選んだあなたは、家族が安心して過ごせる場所を維持する努力を、他の要素よりも後回しにする傾向にあるようです。ひょっとしたら、最も結婚に向いていないタイプかもしれません。と、非常に厳しい言葉が並んでしまいましたが、皆さん、大丈夫でしょうか。ただあくまでこれは、あなたがあえて順位付けをするとしたら、というその結果ですし、ですからあくまで他の要素と比較して、比較的ということになるでしょう。ただ、最下位になった要素に関しては、今よりももう少し、その大切さを認めてあげた方が、これから先の人生、今よりも豊かに過ごせるようになるかもしれませんね。さて、それでは、次の心理テストに参りましょう。こちらも FBI が心理分析に使っていたとして一時期流行っていたものです。やはり本当に FBI が使っていたかどうか、その真偽のほどは定かではありませんが、このテストはあなたのダークな部分、犯罪者としての資質や犯罪に走る可能性などについて扱ったものですから、そのあたりご覚悟をいただきつつ、ただあくまでお休み前のお楽しみ程度に気軽に捉えていただければと思います。それでは参りましょう。あなたは肝試し大会のスタッフです。普段生意気な子供たちをこの機会に大いに脅かしてやろうと思っています。 さて、次の四つのうち、どんな方法で脅かしてやりましょうか。1、木の上から蛇をぶら下げる。2、物陰から突然飛び出る。3、お化けに変装して追いかける。4、落とし穴などの罠を仕掛ける。さて、普段生意気な子供たちを脅かす絶好の機会です。あなたは、1、木の上から蛇をぶら下げる。2、物陰から突然飛び出る。3、お化けに変装して追いかける。4、落とし穴などの罠を仕掛ける。この4つのうち、どの方法を選ぶでしょうか。少し時間を置きますから、考えてみてください。さて、よろしいでしょうか。このテストは、あなたの陰湿さ、執念深さ、そしてどんなタイプの復讐を望むかを判定するものです。四つの選択肢。1、木の上から蛇をぶら下げる。2、物陰から突然飛び出る。3、お化けに変装して追いかける。4、落とし穴などの罠を仕掛ける。のうち、特に陰湿度が低いと考えられるのは、2番の物陰から突然飛び出るを選んだあなたということになります。他の選択肢と違って、物陰から突然飛び出した場合は、あなたが脅かした相手と直接対面することになります。相手に復讐してやろうとは思うけれど、卑怯な手は使いたくない。やるなら正面から堂々と。と考えるタイプと言えますから、陰湿度は低めでしょう。執念深さがあまりないタイプと判定されます。その反対に、一番陰湿で執念深いと考えられる選択肢は、3番のお化けに変装して追いかけるを選んだあなたです。お化けに変装することで、自分の身元を隠しながらも、自らの目の前で、かつ自ら直接手を下して、相手に復讐してやりたいというかなりの執念深さが読み取れる選択です。復讐に手段を選ばないタイプと判定されます。残る2つの選択肢のうち、1番の木の上から蛇をぶら下げるを選んだあなたは、復讐に陰湿な手口を選ぶタイプと判定されます。ややストーカー気質なのかもしれません。4番の落とし穴などの罠を仕掛けるタイプを選んだあなたは、復讐に綿密な計画を立てるタイプと判定されます。ただ、相手を確実に陥れることができる と判断した場合のみ計画を実行に移しますから。逆に確率が低いと判断すれば復讐自体を諦めてしまいます。ですから執着度としてはやや低めのようです。さて、次のテストに参ります。こちらも FBI 心理分析テストです。あなたは高校生です。ある日の朝礼で担任の先生がこう言いました。昨日先生はタバコを吸っている生徒を目撃した。心当たりのある者は職員室まで来るように。あなたはドキリとします。実は昨日、あなたは人通りの多い繁華街でタバコを吸っていました。どうやらそこを見られていたようです。観念したあなたは職員室に向かいましたが、そこにいたのは、その時の職員室の様子をイメージして、次の三つの選択肢から選んでください。1、自分一人だった。2、他にも2、3人の生徒がいた。3、他にも7、8人の生徒がいた。さて、タバコを吸っていた者は職員室に出頭しなさいと言われ、あなたが向かった職員室にいたのは、1、自分一人だけ。2、他にも2、3人いた。3、もっと多くの7、8人の生徒がいた。の三つのうち、どれだと思いますか？少しだけ時間を置きます。想像してみてください。さて、いかがでしょう？このテストは、それほど複雑なものではありません。ちょっとした危機に直面したときに、あなたがそれをどう捉えるかを測るものです。ですから単純に、人数が少ないほど悲観的、多いほど楽観的な考え方をするタイプと言えます。ここから読み取れるのは、物事を悲観的に捉えるタイプほど、ちょっとしたことで思い詰めて、極端な行動、つまり犯罪に走る可能性が高い、ということなのだそうです。少し拍子抜けでしたね。次の FBI 心理分析テストに参りましょう。あなたはお店で買い物を楽しんでいましたが、そこに突然強盗団が押し入りました。しかもあなたは強盗団が逃走するための人質として捕らわれ、そのままアジトまで連れ去られてしまいます。やがて夜になると強盗たちはアジトで酒盛りを始めますが、さて、その時のあなたは、次の4つの選択肢のうち、どの状況になっていると想像できるでしょうか。1、完全に忘れられている。2、 強盗と一緒に酒盛りをしている。3、酒盛りの余興としていじめられている。4、強盗団が食事を分けてくれている。さて、強盗団に無理やり連れ去られたあなた。アジトで一息ついた強盗団は酒盛りを始めていますが、その時あなたは、1、完全に忘れられている。2、強盗と一緒に酒盛りをしている。3、酒盛りの余興としていじめられている。4、強盗団が食事を分けてくれている。のうち、どの状況にあると想像できるでしょうか。少し時間を置きます。想像してみてください。さて、決まりましたか？このテストでは、あなたの心の内に潜む凶悪犯罪性をあぶり出します。4つの選択肢の中で、一番犯罪性の低いのは、4番の強盗団が食事を分けてくれているを選んだあなたです。家族や友人に恵まれ、周りからの優しさを受けながら生きてきたあなたは、多少甘いところがあるかもしれませんが、犯罪を行う可能性としては非常に低いと言えるでしょう。3番の酒盛りの余興としていじめられているを選択したあなたは、被害者意識が強いタイプのようです。自分は被害を被っているという立場から、その反動で他者に対して危害を加えることへの敷居が低くなっている可能性があります。また、自分が虐げられるのは、学校が悪い、会社が悪い、社会が、政府が、と思い込み、テロ行為に及びやすいのもこのタイプで、また、単独で犯罪行為を行うことが多いタイプでもあります。2番の、強盗と一緒に酒盛りをしている、を選んだあなたは要注意です。いわゆる赤信号をみんなで渡れば怖くないというタイプで、集団になると悪いことでもノリと勢いでやってしまえるタイプです。仲間からの誘いを断れないままに、一人では絶対にやらないような悪事にも手を染めてしまう可能性があります。あなたの犯罪性はかなり高いと言えるでしょう。そして残る1番の完全に忘れられているを選んだあなた。最も恐ろしい凶悪犯罪に走る恐れがあります。自分が無視されている、仲間外れにされている、といった疎外感が強く、自分は周りから認められていない、必要とされていない、との思いから、この社会のすべてを否定するために、極端な凶悪犯罪に走ってしまう可能性が高いタイプと考えられます。あなたの犯罪性は最強クラスと判定されます。 さて、FBI 心理分析テスト、いかがだったでしょうか。これらのテストは特に極端な判定ばかりが下されるものでしたから、少し驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、あまり真剣に受け止める必要はありません。個人的にはあくまで心理ゲームと捉えて、苦笑いしていただけたらそれでよろしいかと思います。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。